恵みをいただく御言葉は創世記の17章です。創世記17章、はじめに1節から5節までをお読みいたします。アブラムは99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全きものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。アーメン。それではお祈りいたします。エルシャダイなる神よ、今我らに働いてくださいますように、この身、この心、この体、すべてあなたの御前に投げ捨てて、ただあなたの御力が働くにふさわしく整えられますように、どうか我らの心、思い、体を整えてください。あなたが御言葉をお語りください。このしもべの唇を用いて、また預かる一人一人の耳を清めて、天からのそのただただ命、ただただ良きもの、その御言葉を私たちに与えて尽くしてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。アブラハムが99歳の時に、まだ子供がいない99歳という年を年を取った一人の男、ね、まだ子供がいない、ね、まだと言いますか、もう絶望的ですね。子供が生まれるということにおいては、その99歳の彼に神様は自らを全能の神、ヘブライ語ではエルシャダイという名前で現れました。人にはできないこと、神様はできます。神様は全能なるお方ですから、神様にはできるんです。もうアブラムは、諦めておりました。どれほど諦めていたか、神様から、あなたの、妻サラには子供が生まれる、そのことを聞いたらもうすんぷって笑ってしまうような、子供が生まれる、そんな、そこまで、アブラムは自分自身の体と、またサラの体、もう絶望し尽くしておりました。でそれで、ね、どうかイシュマエルがあなたを見舞いで、ね、ながらえますように、そう祈ったほど、ね、どうかサラから生まれる子供がながらえますようにじゃなく、イシュマエルがながらえますように、ね、ハガルという奴隷女から、ね、肉の力で生み出されたそのイシュマエルの方がながらえますようにと、そういうふうに言ってしまうほど自分自身にもう絶望し、諦めて、諦めがもう信じきって、でそれで、そのようなことを言ったんですけども、でも神様は全能なる神様です。もう肉の力が尽きてしまった、もう自分の頑張り絶望、自分の力それも絶望、もうじゃあ何か望みを託そうとするか、もうそれも、ね、何の望みも自分にはない、自分には何の喜びも楽しみもない、そういうふうに思っていたそのアブラムに現れたんです。この17章の直前、16章の16節は、ね、この時 ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。で、その次の17章一節が、アブラムが99歳になった時、13年ものブランクがこの16章と17章の間にあるわけです。アブラムが肉の力、肉の頑張りで何かして、そして生み出したイシュマエル、肉の力で生み出したイシュマエル、自分の考え、自分の、頑張り、それによって、生み出したもの、それは結局虚しいものです。13年もの神様の沈黙を招いてしまいました。で、昨日の昼の、イザヤ書公開説教でも、ヒゼキヤ、せっかく信仰の素晴らしい持ち主なんですけども、でも最初にアッシリアによって攻め込まれた時、彼は、自分が悪かったです、そういうふうに言って、でそれで聖なる神殿の宝物蔵を開いて金を貢ぎ物として納めた。でも結局それ、しばしの間、アシリアをなだめただけで、結局また、ぶんどるものはもっとぶんどろうとして、ふんだくろうとして、その誠実を、踏みにじって攻め込んでくる。神様にではなく世の力に頼ろうとするとき、しばしの慰めを得るかもしれません、しばしの解決を得るかもしれなくても、でも結局また死が追い迫ってくるんです。肉の力の頑張り、それは結局、死には勝てません。この肉体は滅んでいくものです。皆さんの、肉、すなわちこの肉体の技、また、心、魂の技、それは永遠のものではないんです。ただ霊の技、御霊の技、それだけが、全てにおいて生きながらえる源です。永遠なるものは肉なるものではなく霊なるものです。アブラハム、それまでアブラムという名前でした。しかしこの時アブラハムという名前を神様から与えられました。99歳の子供がいない、このアブラムに多くの国民の父と、これからなる。だからこれからはあなたはアブラムと名乗ってはならず、アブラハムと名乗りなさい。こういうふうに神様から言われた。もう全くもって絶望。未来がない。未来を、思おうとしても真っ暗で、もう子供がいない。自分の財産、せっかくの、稼いできたものも、これは自分の妻サラから生まれる子供はいないから、もう妻サラに関しては、絶望に思っていたかもしれませんけれども、神様は全能なる神様、エルシャダイなる神様はそうではないんです。初めからご計画しておられたこと、初めから約束されていたことは、妻サラとアブラハムとの間に子供が生まれるということだったんですね。でもアブラハムの方はもうそれを絶望して忘れ尽くして、で妻サラに子供が生まれる、そしたらもう笑ってしまうような、そういうことにそれほどまでに絶望しておりました。信じていなかったんです。でも神さんはそんな彼のその弱さ、それをもう知っておられた、憐れんでくださった、本当に神様は私たちのことも憐れんでくださいます。確かに皆さんも、神様を信じきれずに肉の頑張り、肉の力やりくりで何か、しようとして、でも結局のところ虚しい失敗してしまったかもしれないけれども、神様は皆さんがもう自分の頑張りではどうしようもない、そのところに現れて、そしてただ神様だけの力で、もう人間の肉の力は 100% 死んだも同然のような絶望し尽くしたそのところに、神様が現れて、神様の言われた通りにすること、それを、もうダメ元でもそれに従う、そこまで持ってこさせるんです。アブラムは、アブラハムになりました。アブラハムになったからどうなったか、じゃあもう自動的にただ、子供が生まれるようになったか、そうではないんですね。契約を結ばれます神さんはアブラハムと。 どんな契約か、ね、割礼の契約です。そしてこの割礼、ね、この行いを、するならば、この神様との契約が成立したわけですね。皆さん契約書を誰かと契約を結ぶとき、ね、必ず印鑑とかサインとかしますね。そのサインとか印鑑がなければ契約は無効ですけども、でも要するにこの神様との契約、アブラハムと神様との契約においてのその、契約の内容、それは割礼を受けることなんですけど、割礼の印がなければ、ね、要するに、ダメなんですね。割礼、それはサインのようなものです。イスラエル人の中において、ね、割礼の、印がないならば、その人はイスラエルから断たれる、後の時代、モーセを通して神様は、ね、その契約を示されました。この、9節からのところをお読みしますと、ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に、いよいよにわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の奉仕の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。で、契約の印、契約の印、現在においては印鑑とかサインですけれども、しかしこの男子の中において奉仕の肉を切り捨てること、これが、アブラハムと神様との間の契約の印、すなわちイスラエル民族と神様とのその契約の印、サインとは割礼です。割礼、非常に象徴的な行為です、ね、男子の象徴的なその部分の肉を切り取るのが、まあ、割礼ですね。今私たちにとって割礼とは何でしょうか、ね、日本人、韓国人、中国人、割礼という法律はないんですけども、しかし神様は私たちに対して割礼を受けること、ね、これが非常に重要なことであることをローマ人の手紙において言っております。今、ね、肉の割礼、これは私たちは受ける必要はありません、ね、割礼がないままで生まれたものは、ね、割礼なしのままでいなさい、パウロは言いました。では割礼と私たち一体何の関係があるのか、ローマの2章の、28節と29節です。ローマ人への手紙の、2章28節と29節、外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。その誉れは人からではなく神から来るものです。アメン。割礼、それは私たちにとっても重要です、ね、関係がないどころか大ありなんですね。私たちは、ね、血肉によるユダヤ人ではありませんけれども、人目に隠れたユダヤ人です。それは文字にではなく御霊による心の割礼、ね、それが、本物の割礼です。心と訳されている言葉、ギリシア語ではカルディアある言うんです。それは感覚とか思いとか、ね、心ですね。ですから私たちのこの心、この思い、それを文字によらず御霊によって割礼を受ける。ですから私たちの、ね、この肉体の割礼が重要ではなく、むしろ私たちの感覚とか思いに御言葉の剣の刃物で切り取られなくてはならないんです。神様を信じきれない思い、感覚、感情、 神様は私たちを愛してる、ね、とてもそんな風に思えないというその思いを御言葉の剣によってバッサリ切ること、私たちはダメだダメだって、どうしようもないんだ、そういった思い、そういった感覚を御言葉の剣によってバッサリ切ること、それによって、ね、心の割礼が御霊によってなされるんです。肉の思いは全く何の益ももたらしません。御霊の思いは命です。永遠の命へと導かれるものです。この肉体によって感覚によって思い込みによって生きる生き方をバッサリ御言葉の刃物で切って、そして御霊によって生きるものこそ真の割礼のものです。神様は、ね、アブラムにアブラハムという名前を、ね、付けられましたね。神様はとても大切なことを17章の一節で、創世記17章の一節で、言っております。私はエルシャダイである、あなたは私の前を歩み全きものであれ、ね、この歩みなさい、ハーラフという言葉だと、去年学びましたね。ハーラフ、このハーラフは、ヘブライ語ではヒットパイル体という特別な、ね、体型が使われております。つまり、私の前を自ら積極的にあなたの意思を用いて好き好んで歩みなさいという、ね、そういう意味です。あなた方は、ね、あなたは私の前を積極的に歩みなさい、私の愛を好き好んで歩みなさい、それがハーラフですけれども、アブラムにハがついてアブラハムになりました。ハーラフのハです、ね、サラも、もともとサライという名前だったんですけども、そのサライのイが、ハ、ね、ハーラフのハ、ヘブライ語の、ハ、それがついてサラになったんです。アブラハム、サラ、主の御前をハーラフしなさい、これが、ね、新しい名前です。ですから、ね、皆さんの名前も、ね、ハをつける、ということ、それ去年流行りましたね。それはすなわち主の御前を積極的に好き好んで歩むということ、ね、名前が変わること、ね、本当に神様の御言葉を積極的に、取り入れてその前を歩むということ、もう肉に従って歩まれない、ね、感覚に従って歩まない、感情に従って、思い込みに従って歩まない、むしろそうしたものは、ね、御言葉の刃物剣でもって切り落として御霊によって歩むということを好き好んで選択的に意思を用いて歩む、それが割礼のものであり神様の御前を歩むもの、そのものにエルシャダイ、全能なる神が全能のものとして働かれ、その人に人の力ならぬことが、全能の力がその人を包み込み、その人を神の子供を生み出すことができるようになる。マリア、ね、イエス様を産んだマリア、彼女、ね、人の力を経ずにただ聖霊の力によって見ごもれました。彼女もう全面的に神様にお委ねしたんですね。御使いから、ね、おめでとう恵まれた方、ね、そう言われた時に、ね、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように、ね、自分自身の身、自分自身の体、もう神様に全面的にお委ねした、まさに割礼したんですね。彼女も、皆さん 女性は割礼関係ないと思ってはならないんです。で、肉の思い、肉の力、肉の、その、感覚、それを切ってただ御霊に従って歩もうとするものも、ね、主にある女性もまた割礼のものになるんです。マリアはまさしく、ね、もう自分の力、それは頼らず、ただ全能の神様、そのお方の身力がこの身を覆いますように、この身にあなたの御言葉通りになりますように、それで彼女はイエス様を身ごもって、でそれで生み出しました。皆さんも生み出せるんです。皆さんのそれまでの歩み方、ね、それを 肉の思い、肉の感覚すら捨て去って、そして神様に従って歩もうとするならば、皆さんも割礼のものであり、神様と共に歩むもの、ハーラフするもの、そして皆さんも多くの父母となっていくことができるんです。アブラハムは早速、ね、割礼を受けるんですね。また、カヤさんはこの時アブラハムのみならず、さらにも、ね、新しい名前を与えて、そして、私は彼女を祝福しよう、彼女は多くの国民の母となる、ね、そのように言われます。アブラハムはそれを聞いた時笑いました。で、心の中で、ね、これ17章の17節でアブラハムは言っております。心の中で、100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようか、ね、そして、ね、アブラハムは、ね、イシュマエルがあなたを見舞いで生きながれますように、ね、不信仰な告白をするんですけども、でも神様は明確に仰せられます。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ、あなたはその子をイサクと名付けなさい、私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。アメン。明確にもこのサラから生まれる子と契約をする、その子をイサクと名付けなさい、わざわざ名前までね、つけました。イサク、ね、イサクは笑う、そういう意味ですね。アブラハムは心の中で笑いました、ね、100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようか、ね、人にはできないかもしれません、神様にはできます。神様には何でもできるんです。エルシャダイ、全能なる神様にはできるんです。そしてアブラハムは神様と語り終えると、早速割礼をするんですね。22節から、神はアブラハムと語り終えられると彼から離れて登られた。そこでアブラハムはその子イシュマエルと家で生まれたしもべ、また金で買い取ったもの、アブラハムの家の人々のうちのすべての男子を集め、神が彼にお告げになった通り、その日のうちに彼らの包皮の肉を切り捨てた。アブラハムが包皮の肉を切り捨てられた時は99歳であった。その子イシュマエルが包皮の肉を切り捨てられた時は13歳であった。アブラハムとその子イシュマエルはその日のうちに割礼を受けた。彼の家の男たち、すなわち家で生まれた奴隷、外国人から金で買い取った者も皆彼と一緒に割礼を受けた。アメン。まさしくその日のうちにです。アブラハムの家には318人以上の男子がいたはずです。それでもその、ね、皆さん思い浮かべてください。その日のうちに男子を300人以上の自分のしもべ、家の者たちを集めて、これから割礼を受けるぞ、その日のうちに、果たしてそれ実行できるんでしょうか。ちょっとなかなか難しいですね。よっぽどその家のしもべたちがアブラハムに忠誠を尽くしているか、あるいは本当に心底このアブラハムの言われた、カエさんを信じているか、そこが問われます。本当にアブラハムは家のしもべたちを普段から信仰において、従順することを学ばせていたんでしょう、ね、アブラハムその前も、ね、あのメルキゼデクから祝福を受けるとき、その家のしもべ318人を引き連れて、もう本当に強力な王たちを、打ち破るような、ね、もうこちらが少人数で相手が大人数でも、それでも信仰を持って進み出た結果、大勝利を得た、ね、本当に信仰においてその父として、また指導者としてとても彼は、ね、そういう面でも有能であったことがうかがえます。私たちもですね、必 神様から、あなたのその肉に従って歩む性質を切り捨てなさい、そのような男の性質、男としての肉はもう切り捨てて、神様から逆らって自立して、神様ではなく自分で考えて歩む、その男の性質を切り捨てなさい、このことを、言われるとき、本当に速やかにその日のうちに切り捨てるべきです。主の御前に従順すること、これが神様のエルシャダイが働かれるコツです、もし私たちも本当に神様と共に自主的に歩む、ハーラフするということを、それを自分自身で決心するならば、まず自分のそのそそり立つ男の肉のようなその性質を切り捨てて、自分の感覚、自分の、そういう意思に従ってではなく、神様のその御言葉、神様の御霊に従って歩む生き方、これによって歩むならば、皆さんもアブラハムの子孫です。この割礼は、永遠の契約として、定められたものだって神様はアブラハムに言われました。永遠です。今もなお生きてるんです。そしてそれは、ユダヤ民族ではなく、今やイエス・キリストを信じる信仰によって、霊においてアブラハムの子孫となった私たちに対し、そして肉の割礼ではなく御霊のによる、心の割礼を受けた私たちこそが真のユダヤ人です。どうか皆さんはこのことに従って、神様の御言葉に従って歩む、その生き方をして、そしてこのアブラハムが受ける祝福、これに預かっていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アメン。ハレルヤ。愛する様、私たちもアブラハムの子孫です。何によってそうなったでしょうか。イエス様、あなたを信じる信仰によってです。もはや肉に従って歩むのではなく、御霊に従って歩むために、心に割礼を、主を御言葉の剣によって肉を切り落とし、また主の御前にそそり立つ感情や、また思い込み、そういった神様に敵対する肉を削ぎ落とし、そして御霊によって歩む、そのことを決心する私たちにこそ、霊においてアブラハムの子孫、霊におけるユダヤ人です。どうかこの基準に従って歩む一人一人に、あなたが多くの命を生ませてください。多くの栄光を、多くの金銀を、多くの祝福を生み出していく一人一人でありますように、神様と共に好き好んで歩む者として、主よ、その栄光に預からせてください。その決心をした一人一人に、アブラハムに与えられた天の祝福、地の祝福、また地の下の祝福、それのみならず永遠の命を受け継ぐことの祝福を豊かに与えられて、その確信に従って歩む我ら一同でありますように、どうかあなたが一人一人を導いてください。今日いただきましたこの祝福の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちにもこの割礼が必要です。主よ、私たちのこの思いと心の中のいらないその放棄をあなたが切り取る、その必要を今日私たちに教えてくださったことを感謝いたします。私たちの言葉の中にも主を切り取らなければならない放棄があります。私たちの思い、心、感情の中にもそれがあります。主よ、あなたが今日教えてくださったこの御言葉を私たちが大切に、アブラハムのその信仰に見習って、その日のうちにそれを切り取る私たちでありますように、そしてアブラハムの契約の中に主を私たちも入れてくださり、私たちがこの奉仕を取ることによって、いらないものを取ることによって、その契約にサインしたものでありますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。聖霊様、私たちを助けてください。いらない言葉を本当に取ることができますように、言葉の奉仕、いらない言葉の奉仕を取り、まだいらない無駄なその感情を取り、そして重い心を その感情の中に、霊魂魂の中にいらないものとして主を私たちと今も住まわれている、その数々のものをいらない包皮を取る孤独を私たちも取ることができますように祝福してください。そして私たちのこのできないところを聖霊様が豊かに祝福し、豊かに助けてくださって、これをできるようにしてくださり、主の御心にかなったその契約に預かった一人一人となられますように、主をあなたは祝福してください。今日この御言葉を通して私たちにも取らなければならない割礼があるということをしっかりと私たちが踏まえて、その割礼を日々行いながら歩む私たちでありますように、主をあなたが祝福してください。このすべての祈りを私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々が本当にいらない疑いを脱ぎ捨てて、イエスキリストが真の救い主メシアであることを信じて、豊かにその命の御名に預かることができますように、今日も祈っていきたいと思います。世界中の教会が、働き人が、先に起こされたクリスチャンの一人一人がこのイエスキリストを豊かに運ぶ今日一日でありますように、そして必要としているその全ての人々がこのイエスキリストにあって新しい命を得て、あまりある一日でありますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。イスラエルの平和が与えられますように、そしてイスラエルが主イエスキリストの名前を信じて、そして来たるべきイエスキリストの道を整えて主を迎えることができますように、今日も祈りましょう。そしてイスラエルを通してこの中近東に平和が訪れますように、今日も祈っていきたいと思います。アメリカ、ヨーロッパのために祈りましょう。彼らの本当に宣教に対するその働き、それを主が覚えてくださり、そして報いてくださいますように、アメリカやヨーロッパにあるその全ての教会がイエスキリスト中満でありますように、そして十字架におけるその御業中満となり、再び主を熱く愛することができますように、今日も祈っていきたいと思います。特にアメリカの大統領選挙のために祈ってください。今回こそ御心にかなったものがアメリカの大統領として選ばれますように、ピューリタン精神に基づいて古き良き時代のそのアメリカを取り戻すことができる、主に選ばれた人が大統領となることができますように、今日も祈っていきたいと思います。中近東のシリアのために祈っていきたいと思います。シリアにおいて今大きくはびこっている ISIS が本当に撲滅されて、そしてシリアや中近東に平和が訪れますように、今日も祈っていきたいと思います。彼らは自分たちに敵対する全ての人々を本当に殺しつつ、残酷なまでに彼らはイスラム権利を、権利主義を謳っています。その権利主義に反する人であるならば、自分の親子供であっても敵対して殺しかねない彼らです。多くのクリスチャンが主義主張が違うということでたくさん殺されました、殉教しました。その他もろもろ、まだ彼らと主義主張を共に歩むことができない人々を彼らは迫害し、同じイスラムであっても自分たちと派閥が違うということだけで敵対して殺して戦っている彼らです。彼らが本当に今回根こそぎ取り除かれて、この中近東にまた世界に平和が訪れますように、今日も祈っていきたいと思います。日本のために祈りましょう。日本が福音化されますように、そして日本の政治経済が平和憲法を愛する人々の手に委ねられ、そして実践され、世界中において証しされたこの国民となられますように、今日も祈っていきたいと思います。天聖教会のために祈ってください。そしてこの教会がなすべきことをなし、主の皆を褒めたたえることができる教会でありますように、今日も祈っていきたいと思います。今日は静岡における働きの日です。今日私たちがその地において 開くそのすべての御言葉を通して主の皆が崇められますように、御心が天になるごとくその御言葉を通して主を一人一人になりますように主が助けてくださることを願います。聖霊が私たちに臨み、そして地の果てにまで至り、私たちが主の証人となることができますように助けてくださることを願い、今日も私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると約束してくださった主を信じて主の皆を呼びたいと思います。では主の皆を呼びましょう。せーの、主よ主よ主よ、ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たちをあなたが主イエスキリストの命に接ぎ木してくださり、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みのうちに豊かに住まわせ、今日早朝も初物として私たち自身の信仰を、まだ私たちの賛美を、祈りを、また御言葉にアーメンを捧げました。今日も私たちのこの捧げ物を受け取ってください。そしてもっともっとよりすぐりの捧げ物ができる私たちでありますように、私たちを祝福してくださることを感謝いたします。今日も呼び求める私たちに応えてください。呼び求める私たちに応えてください。イエスの御名によって今日も私たちが呼び求めます。私たちをあらゆる苦難から、あらゆる災いから、あらゆる苦しみから解き放ってください。私たちを憐れんで、憐れんで、そして私たちの祈りを聞いてください。私たち自身が虚しさを愛してきたその偽りを言いつつ歩んできたそのすべての道を主の御前に置いて、主を今悔い改めます。主を憐れんでください、許してください、清めてください。主の慈しみに生きるにふさわしく、主を私たちを今日もあなたの御言葉とあなたの知性で整えてくださり、主をあなたの慈しみに生きる人としてあなたに見分けていただいて、そして主の皆を褒めたたえる栄光の主力となることができますように助けてください。今日も主よ、私たちの呼び求める声を聞いてください。そして私たち自身があなたに罪許されて歩むことに本当に全身全力歩むことができますように、おののいてその罪を離れて歩むことができますように、私たちを助けてください。私たちがイエスキリストの皆と父よと命と栄光によって豊かにされて、そしてその信仰によって豊かに生きて、イエス様が父に喜ばれた孤独、私たちもイエス様に見習って父に喜ばれた子となることができますように、私たちを助けてください。ふさわしいその実を結び、その数々の結ばれた実を捧げ物として捧げて、主の皆を褒めたたえることができますように、私たちを祝福してください。主よ、私たちにあなたの御顔の光を向けてください。私たちの思い、心、感情の中に暗いところが一つもありませんように、そして闇に闇雲生きるものではなく、あなたの御言葉の光の内を歩むことができますように、あなたの命真理の御言葉の光の内を豊かに歩むことができますように、主を助けてください。私たち一人一人が主を本当にあなたに会って歩むこと、それを大いなる喜びとし、そして その歩むことに私たち自身が平安を覚えることができますように、主よあなたが助けてください。そして平和のうちに毎日を終え、そして主の皆を褒めたたえる私たちでありますように助けてください。今日も主よ、私たち一人一人をあなたの子として、キリストにあって新しく生まれ変わったものとして、キリストにあって産んでいただいたその命として私たちを受け取ってください。そしてイエス様と共に私たちも神の子となり、そしてイエス様と共に大いなる御国を受け継ぎ、その皆を褒めたたえる私たちでありますように、主よあなたが私たちを助けてくださることを感謝いたします。主よ私たちの主よ、あなたの皆の大いなる力を私たちに今日も与えてください。あなたの皆の力強いその恩恵に私たちをあなたが預からせてください。あなたの皆は力強く全地に満ちていることを信じて、主よその皆の大いなる栄光を私たち自身もと喜びとして歩むことができますように、その皆を余すとこなく歩むことができますように、私たちを助けて祝福してください。天地に満ちているあなたの創造の御業、それを褒めたたえることができますように、私たちの心の目をあなたが開いてください。そして幼子のように私たちの思い心感情をあなたが素直に素直にしてくださって、そして主よ私たちの唇に嘘偽りはない真実のあなたの御言葉を授け、あなたの皆を栄光を褒めたたえるその栄光をあなたが与えてください。主よあなたの御言葉によって私たちをあなたが強くしてください。そして御言葉を信じる信仰を大いに働き、主よ今日も私たちのそのすべての砦を御言葉によってあなたの皆によって築くことができますように、主よあなたが助けてください。今日もあなたの指の御業を主よ私たちがことごとく得ることができますように、私たちはあなたを仰ぎます、仰ぎます。主よあなたを私たち一人一人を御心に留めてくださったことを、それを信じて今日も主よ私たち自身があなたに覚えていただいて、そして御心に留めていただいたものであることを感謝して、主よあなたの御前を歩むことができますように。